15、市役所各課からのお知らせ、制度お知らせ、催しに分けてお伝えします。各項目へのお問い合わせは、市役所代表電話 072-958-1111 へおかけの上、それぞれの担当課をご指定ください。制度お知らせ、27項目あります。全国一斉子どもの人権110番強化週間、いじめ、不登校、体罰、児童虐待など子どもの人権問題に関する相談を人権擁護委員または法務局職員がお答えします。相談無料、秘密厳守、電話 0120-007-110、時8月26日金曜から9月1日木曜、8時30分から19時、8月27日土曜、28日日曜は10時から17時。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、電話06-6942-9496、陸地建物取引業人権推進員制度。大阪府では宅地建物取引におけるあらゆる人権問題をなくすため、業界団体と連携し、宅建業者の従業者を対象に宅地建物取引業人権推進員を養成しています。人権推進員を設置している店にはステッカーを掲示しています。問い合わせ、大阪府都市整備部住宅建築局、建築指導室建築振興課、電話06-6210-9734。空き家等利活用支援制度、民間の不動産団体と連携して、空き家の利活用、売却、賃貸、解体などの支援を行っています。市内に空き家をお持ちで利活用をお考えの方はご相談ください。不動産団体とは、市と羽曳野市空き家等利活用支援業務に係る協定書を締結した大阪府辰口建物取引業協会南大阪支部と、公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部及び一般社団法人全国不動産協会大阪府本部を言います。不動産団体の会員の中から協力事業者を選定して支援を行います。問い合わせ、建築住宅課、住宅政策推進室。令和4年度、羽曳野市、多子世帯学校給食費助成事業。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済的負担を軽減するため、多子世帯、3人以上の子がいる世帯の児童生徒の保護者に対し、令和4年度分学校給食費を助成します。受付期間中に申請し、令和4年4月1日から助成要件を満たしている場合、令和4年4月分から学校給食費を助成します。受付、7月1日金曜から12月28日水曜、9時から17時、12時から12時45分除く、土曜日曜祝日除く、申請場所食育給食課、学校教育課、市役所別館3階、郵送負荷、要件など詳細は市ウェブサイト、羽曳野市多子世帯学校給食費助成事業のお知らせをご確認ください。問い合わせ、食育給食課。令和4年度、中学校卒業程度認定試験。 病気やその他やむを得ない理由で義務教育を終えることができなかった方を対象に、文部科学省の認定試験が行われます。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。時、10月20日木曜。場所、大阪府立労働センター。対象、1、就学義務猶予免除者である、または会った方で、令和5年3月31日までに満15歳以上になる方。2、保護者が就学させる義務の猶予、または免除を受けず、令和5年3月31日までに満15歳に達し、中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた方。3、令和5年3月31日までに満16歳以上になる方。1、4に該当する方を除く。4、日本国籍を有しないで、令和5年3月31日までに満15歳以上になる方。申し込み、文部科学省に出願書類を郵送。7月4日月曜から9月2日金曜、消印有効。問い合わせ、学校教育課。教えて消費生活 Q&A。 代引きで届いた覚えのない荷物。質問。娘宛てに代引きで荷物が届きました。娘は通信販売で衣類を購入することが多いので代金5000円を支払って受け取りましたが、娘は荷物に心当たりがないと言います。開封せずに置いてあるので引き取って返金してほしいです。答え。送り状の発送元事業者に心当たりがない荷物であることを説明し、引き取りと返金を求めることになりますが、事業者と連絡がつきにくかったり、連絡しても対応してもらえないことがあります。通信販売の代引きで商品を注文した場合、家族に商品名や金額等を伝えておく。家族から連絡を受けていない商品は一旦配送業者に持ち帰ってもらう等の対策を、普段から話し合っておくことが大切です。また、質問のような内容で代金を支払ってすぐであれば、配送業者が対応してくれる場合もあります。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分、相談受付。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、直通電話 072-947-3715。 大阪府と協力して緑化樹の無償配布を実施します。対象、町会、マンション、住宅、学校、 PTA や工場などで社員や地域の方々と共同で行う緑化など、個人での申請は対象外。樹木の種類、変更の場合あり、配布日、令和5年2月から3月予定。香木、金木犀、サザンカ、西洋金目、レッドロビン、山桃、イロハモミジ、コブシ、サルスベリ、ソメイヨシノ、ハクモクレン、ハナミズキ、ヤマザクラ、低木、 青木、口なし、さつき、シャリンバイ、つげ、ひらどつつじ、ゆきやなぎ、あじさい、かんつばき、つる植物、きずた、なつづた、つきぬきにんどう、ていかかずら、もっこうばら、一箇所あたり公木二本以上の申請が配布条件です。低木だけでの配布は行いません。必ず公木と合わせて申請ください。低木の配布本数は公木一本あたり五本以内とします。配布した樹木は地植えもしくは大型プランター100リットル以上。に植え付けてください。申し込み、緑推進室にある申請書に記入の上提出。8月24日水曜まで。問い合わせ、緑推進室、直通電話 072-947-3707。河川での水難事故にご注意ください。丸1、河川には目に見えない深みや、急に流れが速くなるなど、常に危険性が内在します。幼児、児童が河川に遊びに行く際は、必ず保護者や大人の引率が同行しましょう。丸2、河川で水に触れ合うときは、ライフジャケットを着用するなど、十分に安全を確保しましょう。丸三、大雨、洪水、波浪、雷等の警報や注意報が発令された際には、河川への外出を控えましょう。また、外出時において天候が急激に変化した場合は、河川の急激な増水恐れがあるため、速やかに河川から離れましょう。丸4、増水した河川には絶対に近づかないようにしましょう。問い合わせ、大阪府都市整備部河川室河川環境課管理グループ、電話 06-6941-0351。毎月勤労統計調査特別調査。令和4年7月31日現在で、常用労働者1人から4人を雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。8月上旬から対象調査区内の全事業所に大阪府知事が任命した統計調査員がお尋ねし、常用労働者数などを調査します。問い合わせ、厚生労働省大阪府総務部統計課、直通電話 06-6210-9200。 大阪府商店街魅力発見サイト、ええやん大阪商店街。万博開催を見据え、コロナ禍でも頑張る商店街や店舗の魅力を発信するポータルサイト、ええやん大阪商店街を7月1日に開設しました。イベント情報やお得なキャンペーンなども随時更新していきますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、大阪府商工労働部中小企業支援室商業サービス産業課商業振興グループ、電話 06-6636-1034、 ファクス 06-6636-1489。 大阪府労働相談センター。賃金を払ってくれない、職場でのハラスメントに悩んでいる、テレワークに関する相談など、働く方、雇用する方から 労働相談をお受けしています。電話、面談、オンライン。時、月曜から金曜、9時から18時、12時15分から13時を除く。場所、L 大阪南館3階、豊野不眠センター、仙北不眠センター、南河内不眠センターで出張相談も実施。前日までに要予約、申し込み、問い合わせ、大阪府労働相談センター、電話 06-6946-2600。 首やかつや髪切りにご注意を。体長2センチから4センチ、光沢のある黒色、首の部分が赤い。幼虫が桜、梅、桃などのバラ科の樹木に寄生し、4月頃から8月頃までフラス、木くず、糞の混合物を排出します。加害が進むと腰や落歯、倒木に及ぶことがあります。首やかツヤカミキリを発見したら、写真を撮るなどし、次の問い合わせ先までご連絡ください。成虫は蔓延防止のため、捕殺をお願いします。生きたまま持ち運ぶのは法律により禁止されています。問い合わせ、大阪府緑企画課。電話 06-6210-9557。 羽曳野市緑推進室。電話 072-947-3707。 令和4年度児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当所得状況届の提出について。児童扶養手当現況届、対象者、一人親家庭などで児童扶養手当を受給している方、所得状況により支給が停止されている方も含む。届けで対象者には案内を送付しますので、必要書類を持参の上、子育て給付課で手続きをしてください。届け出がないと手当は支給されません。受付期間8月1日月曜から31日水曜、9時から17時。特別児童扶養手当所得状況届。対象者、障害のある20歳未満の子供を養育し、特別児童扶養手当を受給している方。届け出、対象者には案内を送付しますので、必要書類を持参の上、子育て給付課で手続きをしてください。届け出がないと手当は支給されません。受付期間、8月12日金曜から9月12日月曜、9時から17時。問い合わせ、子育て給付課。直通電話 072-947-3836。 ファクス 072-956-0730。 保育施設の受付を早めます。令和5年度は教育・保育施設の受付を今までよりも早めて実施しますので、ご注意ください。受付時間などの詳細は9月・10月号に記載します。教育施設、羽曳野市立幼稚園、申し込み書配布、9月1日から。受付場所、市立の各幼稚園。受付期間、9月12日月曜から14日水曜。この期間以降は随時受付。認定こども園、羽曳野市立認定こども園1号児。申し込み書配布、9月1日から。受付場所、市立の各認定こども園。受付期間、9 9月26日月曜から28日水曜、この期間以降は随時受付。羽曳野市内認可保育施設、申し込み書配布9月中旬ごろ、受付場所市役所本館1階子育て給付課、受付期間10月25日火曜から31日月曜、10月29日土曜は受付します。受付期間は土曜日曜祝日は除く。申し込み書は市役所支所など各施設で配布します。問い合わせ子育て給付課、国民健康保険後期保険料コールセンター業務、保険料の納期限から一定期間を過ぎても納付確認ができない方に対して専門オペレーターが保険料未納のお知らせと納付案内を行います。業務時間平日10時から17時、夜間8月のみ実施。8月24日水曜13時から20時、日曜8月のみ実施。8月28日日曜10時から17時、土曜8月28日以外の日曜。祝日の市役所閉庁日は業務を行いません。振込詐欺など不審電話に注意。コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ保険年金課収納滞納整理担当。国民健康保険後期保険料納付証明書、官能証明書の交付手数料を改定。10月1日から行財政改革の観点により次の通り改定します。郵送で証明書を請求する場合も10月1日発行分から改定後の手数料となります。9月30日まで納付証明書1年度につき200円、官能証明書1通につき200円。10月1日から納付証明書1年度につき300円、官能証明書1通につき300円。問い合わせ保険年金課収納滞納整理担当。新築増築家屋の訪問調査について、新築増築された家屋の固定資産税額を算出するため訪問調査を行っています。家屋全体、収納スペースを含むが調査の対象となります。なお登記申請をされずに家屋を新築増築取り壊したときは届出書の提出が必要です。訪問調査は事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは身分証を確認していただくか、税務課までお問い合わせください。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。事業税、第1期分の納期限、8月31日水曜。8月に第1期第2期分の納付書を送付します。口座振替の方除く。ただし年税額1万円以下の場合、第2期分の納付書はありません。納期限第1期8月31日第2期11月30日。納付場所、府税事務所、府の指定金融機関、指定代理金融機関もしくは収納代理金融機関、コンビニエンスストア等、ペイジー、府税の収納を扱う金融機関、 ゆうちょ銀行を除く、au ペイ、d 払い、ペイビー、ペイペイ、LINE ペイ、楽天銀行、コンビニ支払いサービス。納付には便利な口座振り替えを。納税が困難な場合は、納税の猶予制度がありますので、お早めにご相談ください。詳しくは最寄りの府税事務所へお問い合わせください。問い合わせ、大阪府南河内府税事務所、電話0721-251131。鍵をかけていますか？大切な自転車。令和3年中の府内での自転車盗難の被害件数は17,078件で、約半数は鍵をかけていない状態で被害に遭っています。大切な自転車を守るために、駐輪する際は、たとえ短時間であっても必ず鍵をかけましょう。また、自転車防犯登録は法律上の義務です。自転車防犯登録は、自転車盗難の予防と被害の早期回復に役立ちます。フリマアプリや知人間で自転車を譲渡する際の注意点。防犯登録は個人情報です。自転車の受け渡しの前に防犯登録の抹消は済んでいるのか、譲渡証明書があるかを確認してください。他人名義の防犯登録データを抹消するには、本人、名義人の委任状が必要です。問い合わせ、大阪府自転車省防犯協力会、電話06-6629-0750。全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験の実施。8月10日水曜11時に情報伝達訓練を行います。当日は市内55箇所に設置してある防災行政無線から次のように放送されます。1、上りチャイム音。2、これは J アラートのテストです。3回。3、こちらは羽曳野市です。4、下りチャイム音。J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。問い合わせ、災害対策課。ゆうちょ銀行 ATM の営業が終了します。市役所本館東玄関前に設置しているゆうちょ銀行羽曳野市役所内出張所 ATM の営業が9月22日木曜18時をもって終了します。問い合わせ、管財用地課、直通電話 072-947-4141。 グリーンピア21、閉館のお知らせ。多くの皆様にご利用いただいておりました余熱利用施設クリーンピア21ですが、施設老朽化等のため令和5年3月31日金曜をもちまして閉館することとなりました。閉館までの間、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。問い合わせ、柏富士環境事業組合、電話 072-976-3333。 キッチンカー出店中。出店場所、市役所本館南側広場、峰塚公園。問い合わせ、産業振興課。大阪880万人訓練、9月2日金曜13時30分開始。主催大阪880万人訓練実行委員会。新型コロナウイルス感染症の拡大や災害等により訓練を中止する場合があります。 この訓練は携帯電話に訓練情報を送信します。大阪府から13時33分ごろ、羽曳野市から13時35分ごろ。地震発生時にどのように情報を入手し行動するかを考えるきっかけです。この機会に防災訓練の参加や災害時の初動の大切さについて理解を深めましょう。注意事項と緊急地震速報のブザー音ではありません。マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館などでは電源をオフにしてください。大阪府全域向けのメール送信に続いて、本市より13時35分頃に2回目の訓練メールを送信します。携帯電話の対応機種については各携帯電話会社にお問い合わせください。エリアメール、緊急速報メールに対応していない機種をお持ちの方は以下をご利用ください。大阪防災情報メール、登録者のみ。ヤフージャパン防災情報アプリ、登録者のみ。 NTT ドコモ地震防災訓練アプリ、登録者のみ。訓練の目的、一人一人が事前に考え行動し再確認するための訓練です。新型コロナウイルス感染症対策として新しい生活様式を取り入れた避難行動等も考え実践する。日頃からの備え、背の高い家具は留め具で固定し、家の中に安全空間を作りましょう。非常持ち出し品、ラジオ、懐中電灯などは電池も点検。新型コロナウイルス感染症対策用品、マスク、アルコール消毒液、体温計などを玄関に準備しましょう。避難後に再開する場所を決めておきましょう。問い合わせ、大阪府代表電話 06-6941-0351、 府民お問い合わせセンター電話 06-6910-8001。 当日は電話がつながりにくくなることがあります。事前にお問い合わせください。府ウェブサイト、大阪880万人訓練検索、市役所災害対策課、電話 072-958-1111。 タウンミーティング、参加者募集。市民の皆様と市長が羽曳野の未来づくりに向けて直接語り合うタウンミーティングを開催します。テーマ、子育て支援、学校教育の充実、未来に羽ばたく子ども若者を育む町。対象、市内在住在勤在学している方。時、10月23日日曜13時から14時30分。場所、羽曳野コロセアム。申し込み、問い合わせ、氏名、住所、勤務学校名、電話番号、年齢を記載の上、郵送、ファクス、メール、ネットで申し込みください。8月31日必着、市民共同ふれあい課、ファクス 072-958-0397、 メール、市民共同 siminkyoudou@city.habikino.lg.jp。令和4年度戦没者遺児による慰霊友好親善事業、参加者募集。日本遺族会は先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、 父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的に参加者を募集しています。実施地域、時期、定員などの詳細はお問い合わせください。費用10万円、集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続き手数料等は含まれていません。問い合わせ、一般社団法人、大阪府遺族連合会、電話 06-6772-7887、月曜、水曜、金曜、11時から14時。催し、5項目あります。平和パネル展を開催します。時、8月9日火曜から15日月曜、9時から17時30分、土曜、日曜、祝日を除く。場所、市役所、本館1階、コミュニティスクエア、ロビー。問い合わせ、人権推進課。古墳で IBU を開催します。古墳文化発信スペース、ステージ企画、キッチンカー、ハニワグランプリ表彰式、作品展示、物産展、ぶどうなど、ご当地の産品を販売。時、8月28日、日曜、10時から15時。場所、四天王寺大学、講堂など。問い合わせ、四天王寺大学。電話 072-956-3345。 夏休み早朝たけるくん体操。子供から高齢者の方まで気軽に楽しくできるたけるくん体操。気持ちよく体を動かしましょう。時、8月6日土曜6時15分から。6時40分から、それぞれ約10分間、雨天中止。場所、峰塚公園。費用、無料。問い合わせ、NPO 法人、羽曳野市柔道整復師会、今村整骨院。電話、072-952-7352。羽曳のおもちゃ病院。時、8月14日日曜9時から12時。場所、市役所別館2階。費用、部品交換の場合は実費負担。問い合わせ、羽曳の市社会福祉協議会。電話 072-958-2315。平日のみ。市民プールが開場しています。期間、7月20日水曜から8月31日水曜。場所、羽曳野市立中央スポーツ公園内。問い合わせ、スポーツ振興課。